ことをですね、ご一緒したんでしたね。一つ目に原点に帰りなさいと、ベテル、そこが原点だ、そこに帰れと神様おっしゃったように、私たち一人一人の原点に立ち戻るようにと励ましをいただきました。二つ目に自分という偶像を捨てなさいということも神様からのチャレンジとしていただいたことでありました。さらに祝福を受け祝福となるという、それは使命である、アブラハムに与えられた使命、それがイサクにも、そして今ご一緒しているヤコブにも与えられている、その使命に行きなさいということを私たちに対する神様からの恵みのメッセージとして受け止めたのが先週でした。で、今日はですね、闇から光へという題でご一緒に見ていきたいと思っています。実は3つのですね、闇から光へっていう恵みをご一緒することになります。主に1つ目のこと、2つ目、3つ目は短くお話したいと思ってますけれども、早速ですが、35章の16節からですね、見てみましょう。彼らはベテルから旅立った。エフラテに着くまでまだかなりの道のりがあるところで、ラケルは出産したが、ラケルというのはヤコブの2人の妻の姉がレア、そして妹がラケルでしたね、あのラケルです。ラケルは出産したが難産であった。彼女が大変な難産で苦しんでいたとき、助産婦は彼女に、恐れることはありません、今度も男のお子さんですと告げた。この後ラケルは死んでしまうんですけども、なんだかこの助産婦さん大丈夫かなと、能天気な人やなという感じがするかもしれませんが、このことには背景がありまして、当時ですね、男のお子さんが生まれる、このことが決定的に重要な意味を持っていました。神様からの祝福の印、それが男子が与えられるということで、まして、アブラハム、イサク、そしてヤコブというふうに、いわゆる族長と呼ばれる神様から立てられている、その共同体のリーダーのその子供が、男子が生まれるということですね、非常に重要な意味があります。そういう、ある意味でプレッシャーを、その妻は持つわけですよね。で、そういう中で、すでにヨセフが与えられていて、今度も男のお子さんですよという、そういう言葉なわけです。で、思い出していただきたいんですが、この先に、ヤコブの前にですね、ごめんなさい、ヤコブの妻として、ラケルの前に、レアが結婚させられた。そう、ラケルに一目ぼれをした、ヤコブはですね、そのお父さんに向かって、ラバンに向かって、ラケルと結婚させてください、そのために7年間あなたに使います、ね、7年経ってようやく結婚式を挙げていただいて、で、この最初の夜を迎えた。朝になってみると、それはなんとレアであった、ね、そのラバンが欺くわけです。私たちの地域では、この姉を差し置いて妹を先に嫁にやるということはいたしませんからと。で、ラケルも、あげますと。その代わりもう7年間働きなさいという、もうわけのわからないことをですね、ラバンから言われて、で、またこう7年間働いて、でさらに、その後6年間ですね、このさまざまな苦しみの中でヤコブは葛藤しながら、ラバンに仕えるというようなこともありました。で、その中でけれども、ようやくこのそこから故郷に帰るという時に、兄エサウとの、当然もエサウはですね、ラケルのことを殺したいと思っていました。そのことは後で触れますけれども、けれどもそこにも神様のご介入があってというですね、そういう流れの中で、とうとうこのラケルにですね、2人目の子供が与えられたという場合でも、残念ながら彼女は死んでいくということですよね。それで、もともとですね、ラケルはこんなふうに言っていました。もう姉のレアのもとに次々とですね、6人男の子が生まれていって、でも自分は一人も男の子が生まれないということで、30章の一節でですね、ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見た、ラケルは姉に嫉妬し、ヤコブに言った、私に子供をください、でなければ私は死にますと、もうどうしても子供が欲しい、でもそんな私に子を宿すいうような力があると思うのか、あなたに子供を宿させないようにしているのは神だということでですね、で、じゃあということで、 ラケルは自分の女奴隷をですね、夫に与えるわけです。ビルハは身ごもり、その女奴隷がビルハですね。ヤコブに男の子を産んだ。そこでラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて、私に男の子を与えてくださった。男の子を与えてくださったと言った。それゆえ、彼女はその子をダンと名付けた。ダンには砂漠って意味がある。もともと私を愛して、ヤコブは私を選んでいた。だから私にこそ子供が与えられるべきはずなのに、私には与えられていない。これはおかしい。神様、裁いてください。そして正しく裁いてくださった結果、私にではないけれどもビルハを通して与えられたということで、ダンという砂漠という名前をつけたというね。そしてラケルの女奴隷ビルハは再び身ごもってヤコブに2番目の男の子を産んだ。そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったって言った。ラケルは姉を嫉妬して死に物狂いで戦ってるんですよ。争っている。ナフタリには争うという意味があるそうです。で、実はですね、死に物狂いの争いと訳されている言葉には神との戦いって意味もあるそうです。彼女は神とも戦っていた。姉のレアにはですね、6人の男の子プラスディナという女の子が与えられている。またレアの女奴隷にも2人が、男の子がですね、与えられている。ヤコブには、ですから男子がですね、10人与えられる。そしてその次ですね、22節、神はラケルに心を止められた。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれた。ついに、で、彼女は身ごもって男の子を産み、神は私の汚名を取り去ってくださったと言った。彼女はその子をヨセフと名付け、主が男の子をもう一人私に加えてくださるようにと言った。ヨセフという言葉には、取り去る、ね、この汚名を取り去ってくださったということで、取り去るという意味がありますが、それとともにもう一つの意味がある。それは加える、もう一人私に加えてくださるようにって、彼女は最初の男の子がついに与えられた時にそう祈ったんですよ。で、このことについてですね、実は遠藤義信先生という方がですね、こんなことを書いてらっしゃいます。ちょっとご一緒に見ていきましょう。生まれた子供の誕生を喜ぶはずの時に、その喜びでいっぱいに満たされるはずであるのに、その恵みの瞬間にさらに先の子供を願うのです。与えられたその子供の誕生は、神が覚えておられたという厳粛な憐れみ深い神の御手によることです。彼女はその神の恵みと憐れみに気づいていたのでしょうか。そのことに意識が向いていたでしょうか。彼女は常に姉のレアを意識しているのです。姉はヤコブにすでに7人の子供を産みましたけれども、自分はようやく1人の子を産みました。7人に対して1人です。だから妬んでいます。1人ではその妬みから解放されないのです。あと6人必要なのでしょうか。そうしなければ劣等感は拭いされないということでしょうか。私たちもそうした埋め合わせによって自分自身を克服しようとします。目標と理想に到達しない自分を受け入れられません。それで一生懸命に自分で考える欠落を埋め合わせようと努力します。それによって劣等感から解放されようと必死に努めます。確かにそれによって向上心を持つことになるかもしれません。しかしそうした求め方は時に私たちの心を歪めてしまいます。もう少しいきましょう。自分をそのままでは受け入れられないのです。欠落感は自分の恥部としてしまい込まれ、それに何層にも覆いがかけられます。防衛のための努力があります。触れられることを恐れています。触れられると痛みます。 深く傷ついているのです。その問題にこだわり続けていますから、もっと本質的な大切なものがあることに気づきません。ここにラケルの抱える闇がある。これらのことを踏まえて今日の箇所に戻りますと、35章に戻りますね。18節、彼女が死に臨み魂が離れ去ろうとした時、その子の名をベン・オニと呼んだ。ベン・オニ、苦しみの子。なんと切ないことでしょうか。もう苦しんで苦しんでやっと生み出して、でももう自分は死のうとしているってことがはっきりわかる、その苦しみの子。けれどもそれ以上に彼女の生涯は苦しみに満ちていた。もうすでにご一緒してきましたラケルの生涯です。短く振り返りたいと思うんですが、彼女がその苦しみを抱えていたその根底には、実は客観的に見るならばそれほど苦しむ必要がないんではないか、けれども彼女の心の持ちよう、あるいは彼女の神様に向かう姿勢から、その苦しみに彼女がもだえていたということが読み取れるということをご主張してきたと思います。今少し見ましたけれども、姉に対する嫉妬があった。ラケルがせっかく与えられたヨセフのことを素直に感謝する間もなく、もう一人加えてくださいとそんなことを言うからこんなに苦しんでいるのか。いやいや、そういうことではないでしょう。もしそうだとしたら、なんと冷酷な神様かと、ね、そういうことではない。ただラケルが主を信頼し、主の恵みに感謝する心を持って歩んでいたら、姉への嫉妬でここまで苦しむ必要はなかったということも事実。なぜならば、レアは愛されたいと思って、でも夫のヤコブから愛されない。でもラケルはその愛を得ている。その夫が私を愛してくれているっていうことに対する感謝を持って、主を感謝します。そして、ヤコブありがとう。そんな思いで生きることができたら、レアを嫉妬するのではなく、むしろレアにこの寄り添いながら、仲良く励まし合いながら歩むことができたんではないでしょうか。現にレアは、1人目、2人目、3人目と子供が与えられていく中で、このヤコブから愛されていないっていうことを、それをそのまま受け止めつつ、神様に感謝しながら歩むように変えられてきましたよね。そのことも見てきました。そういう意味で、このラケルの中には、主よ、あなたは良いお方です、あなたは私にこうしてこう与えてくださいました、そう神様に信仰を持って感謝する心がありませんでした。そういう闇があった。今日のタイトルは闇から光へですよね。では光は何か、先ほどの続きを見ましょう。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。ヤコブはベニヤミン、右手の子とつけました。聖書の中で右手というのはしばしば力を、祝福を表します。あ、そういえば皆さんも思い出されるでしょうか。神様の右の手っていうことを詩編やイザヤ書で見ることができます。その一部を見ましょう。詩編の138編の7節、私が苦しみの中を歩いてもあなたは私を生かしてくださいます。私の敵の怒りに向かって御手を伸ばし、あなたの右の手が私を救ってくださいます。ね、あるいはイザヤ書にですね、41章の10節にこうあります。恐れるな、 私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。これはヤコブ、すなわちイスラエルのその子孫たち、イスラエル民族、もうこの後イスラエル民族はですね、神様からもうこれでもかこれでもかと愛していただきながらも、どんどんどんどんとですね、それていく。そういう中にあって、神様が律法を与え、預言者を送り、それでもダメだ。もう預言者イザヤは、もう私がどうなってもいいですから、どうか神様、この民を憐れんでくださいと祈るようなところに追い詰められていく。その預言者イザヤが神様のこの声を聞いた。すなわち、あなたというのは、それはイスラエルの民ですよ。ヤコブから生まれた。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。こんな風に言っていただくような資格がないはずのイスラエルの民に対して神様は憐れみを持ってそう語ってもらえる。これは右の手。ヤコブは最愛の妻ラケルが死んでしまうという本当に悲しい出来事の中で、あえて申し上げるならば、ヤコブの生涯の最も悲しいその場面で、けれども信仰を持って右手の子ベニヤミンというふうにつけた。そこに光があるわけですよ。神様はどんなに悲しみのどん底にいる暗闇の中にも光を差し込むことができる、そういう方なんだということを、私たちはこのヤコブのベニヤミンと名付けた信仰の姿勢から見ることができる。闇から光。この憐れみ深い主をご一緒に仰ぎたいと思います。さて、この後ですね、35章の19節ですね。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、すなわちベスレヘムへの道で葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に立っている。イスラエルは旅を続け、ミグダル、エデルを過ぎたところに天幕を張った。私たちの生涯も同じです。悲しみがある。祝福の中にも悲しい出来事がある。けれどもやっぱり立ち上がって歩いていかなくちゃいけない。進んでいかなくちゃいけない。ヤコブたちも進んでいったのであります。さて、二つ目の闇から光へを見ていきましょう。で、22節です。イスラエルがその地に留まっていた頃、ルベンが父のそばめビルハのところに行って彼女と寝た。イスラエルはこのことを聞いた。ヤコブの子は12人であった。先ほどちらっと見たように、この度ですね、大きな罪を犯したルベン、これはレアの一番最初の息子、長男ですよね。で、このそばめビルハというのは、自分の母親レアのそばめではなくって、もう一人の母親ラケルのそばめですよ、ね、そういう、複雑な家庭の中で、ある程度年も近かったかもしれませんね。その父のそばめビルハのところに行って、長男は寝るわけですよ。でここには、もちろんこのビルハがしたこの罪はですね、どんな理由があったとしても、それでまあ仕方がないというようなことではありません。でただ背景として、長男であるこのルベンは小さい頃から、ああ自分は愛されてないな、お父さんから、自分のお母さんはお父さんから嫌われてるな、もう一人のお母さんのラケルの方が明らかにお父さんから好かれてるなーってことをずーっと感じながら生きてきたわけですよ。そういう愛されていないという傷をずっと抱えながら、そう、その闇がルベンの中にもあった。それがこういう形で出てきてしまっているという、そういう意味でヤコブが神様から祝福されながらも、そして以前よりは少しレアを愛することができるようになっている、そういう変化はありながらも、やっぱり ラケルばっかりを愛して、そしてラケルの子供ばっかりを愛して、レアとその子供たちを同じように愛することができないという闇、その中でこういうことが起こっているということが言えると思います。頭では分かっている、レアも同じように愛するべきだ、父親のラバンからはめられてこんなふうに自分と結婚させられてしまったレアも不憫だ、愛そう、頭では分かっている。私も同じです。私たちもどうでしょうか。日常生活の中で頭では分かっている、愛そうと思う、愛したい、でもそうすることができない、その感情がついていかないというようなことが日常生活の中で起こってくる、そのところでこういう闇がですね、あらわになった。で、まあ、闇から光へと言いましても、このところに、このことに関しての光はこの箇所にはですね、ないわけですよね。でけれども、この後もこの家族はずっと歩んでいく、一つの共同体として、一つの家族として、つまりこんな、ね、長男がこの義理のお母さんのそばめをこの犯すというようなですね、大変なことがあったにもかかわらず一つの共同体としてやっていくという、ね、そこにも神様の憐れみの光を私たちは見ることができる。私たちもさまざまなことが起こってくる、一つ一つの家庭という共同体においても、あるいは私たちそれぞれが属している学校であったり職場であったり地域であったりという共同体であっても、また教会という共同体であったとしても、そこには完全な、どこから見ても光しかないというような共同体はない。そこには闇があるかもしれない、いや、あるでしょう。でも神様は憐れんでくださって、それをそのまま放置するわけではないけれども、神様の時と方法の中でその共同体を憐れみ続け育ててくださるという、そういう光がある。しかもその日常生活の真っ只中に主はやっぱり憐れみの御手を置いていてくださるから、彼らはこの後も守られて歩んでいくことができた。私たちもそうなんだって言うんですよ。これは二つ目の闇から光へ。最後の三つ目の闇から光へを見たいと思いますが、35章の27節、ヤコブはキュリアテアルバ、すなわちヘブロンのマムレにいる父イサクのところに着いた。そこには、あそこはアブラハムとイサクがかつて帰留していたところである。もう年老いてですね、死にかかっているイサクのところに来た。イサクの生涯は180年であった。イサクは年老いて満ちたり、生き絶えて死に、自分の民に加えられた。息子のエサウとヤコブが彼を葬った。ずっと創世記をですね、ご一緒してこられた皆さんの中にはですね、ピンと来られている方々もおられるでしょう。そうです、この赤くなっているエサウとヤコブ、ここに闇があったでしょう。待てばいいのに、兄は弟に仕えるって予言されている。だからヤコブは神様からの祝福を待てばいいのに待つことができなくって、二度もエサウを騙し、また父イサクを欺いて長子の特権を奪い取った。でかつてですね、エサはこう言いましたよね。27章の36節ですが、あいつの名がヤコブというのもこのためか、二度までも私を押しのけて、ね、押しのけるものっていう意味がありますよね、ヤコブって言葉。私の長子の権利を奪い取り、今また私への祝福を奪い取った。で、飛ばしまして41節ですが、エサウは父がヤコブを祝福した祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った、父の喪の日も近づいている、その時弟ヤコブを殺してやろう。心の中で言った、でもそれがですね、つい口に出ていたのを人づてに聞いたんでしょうね。で、お母さんから、リベカからですね、ヤコブは私の兄のところに逃げなさいと言って、こうラバンのところにですね、逃がされて、そのまま生き別れてくるんですよね。この エサウの殺意をですね、20年ぶりに会っても全然衰えてなかったけども、神様の特別の顧みの中で、あのヤブクの私でですね、自我が砕かれたヤコブ、負けていただいて、勝たせていただいて、そして新しくされたヤコブが7度もひれ伏してこの謝罪する中で劇的な和解が与えられた。それは奇跡でしたよ。で、それこそ今日ですね、私たちは感謝できない、満たされないラケルの闇と、家族が抱える日常生活の真っ只中での闇と、兄弟に殺意を抱かれる欺きという闇をご一緒に見てきた。でも神様がそれを光に変えてくださった。ベン・オニからベニヤミン、あるいはまた日常生活に介入し続けてくださって、憐れみ続けてくださって、ご一緒してくださるという光、そしてもう和解なんてありえないと思われた深い憎しみを和解へと導き入れてくださるという光、私たちにもその光が必要です。そしてその光は与えられている。でもなかなかそれをキャッチすることができないなというもどかしさの中に私たちは歩みでしょうか。私たちがもし自分自身の努力で何とかしてその光を得ようとするならば、ラケルのようにもがく、またかつてのヤコブの、ごめんなさい、ラケルがもがいたようにもがくことになるし、そしてヤコブがずっとこの自分自身の中にある矛盾をどうすることもできなくって、でも神様によって取り扱われるまでは苦しみ続けた、この後もある意味で扱われ続けるというように、なかなか逃げ切れないということになるかもしれないけども、秘訣を私たちは与えられている。自覚作業にそれを見て終わりますが、それはイリビルトの手紙の4章の12節13節、私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています、満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。ある意味で傲慢とも思えるようなこの言葉、でも実際にパウロの生涯を見るときに、ものすごい試練に次ぐ試練があったにもかかわらず、確かに彼の中には揺るぐことのない信仰が、神様への感謝が、愛が、そして喜びがあった。その秘訣とは、それが13節、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。パウロがそう言い切った、パウロを強めた聖霊は、あなたの聖霊、私の聖霊ですよ。ずっとご一緒くださっている、ずっと信じる私たちのうちにいてくださっている、そのお方によってだけ私たちは強められて、闇から光へ、神様のタイミングで変えられ続けていく。今週もその光が与えられている、そのことを覚えつつ、うちにいてくださるご聖霊によってご一緒に歩んでいきたいと。そうですね、お祈りいたしましょう。ハレルヤ、憐れみ深い天のお父様、感謝をいたします。ラケルだけではありません。私自身もなんと感謝が足りない、自ら闇を抱え込んでしまうような愚かなものであるか知っております。また矛盾に満ちた日常生活の真っ只中に闇を見ますし、どうすることもできない、その和解はありえないというような、そのような闇をも覚えることであります。神様、けれどもあなたはこんなものを憐れんで、闇から光へと導き続けていってくださること、そして気果たしますお一人びとりのうちにも、あなたがその光を与え続けていってくださることを覚えてありがとうございます。主よ、光そのものでいらっしゃるあなたを仰ぎます。十字架に表された、復活に表された 揺るぐことのない誰もかき消すことのできない光を私たちは見せられております。神様、私たち一人一人の抱えております悩みの痛みの病の問題のすべてを知り尽くしていてくださる主が、私を信頼しなさいと、恐れるなと、義の右の手であなたを守るとおっしゃってくださっていることを受け止めます。どうぞ信仰を持ってあなたに従ってまいりますから、この1週間もあなたの御心にかなって一歩一歩歩むことができますように助けてください。御手に委ね、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。